ソフトウェアエンジニアで年に200冊積読している哲学と文学のオタク、寿司メロディーです。
同じくエンジニアで俳句オタクの駆け出しボカロ P 略タンスです。前回に引き続き正岡子規の話をしていきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は本題というか正岡子規の月並み排斥っていう話をするんですけど、
もともと月並みって平凡みたいな意味だけど、ぶっちゃけなんで月並みが平凡という意味なのか分かんないよねみたいなことも前回は話しましたが、
そうで月並みって漢字で書くと、お月様の月に、ご飯並盛りの波って書くんだけど、もともとどういう意味かっていうと、月齢とか、月一のっていうことなんですよね。月並み俳句会みたいなのがあったわけですよ。月一でやる俳句会みたいなのが。俳句会とは当時は言わんかっただろうけども、月並み句会っていうのがあったと。で、正岡子規一派のって言うべきだけど、正岡子規が月並みっていうのを、悪口で使ったんですけど、それはどういうことかっていうと、その月一の句会でやるような雰囲気だねっていう悪口なんですよね。
なるほどね。
で、もうちょっとどういうことか
って、素人が作り上が
ってみたいな。むしろ逆で。
あ、逆なんだ。
逆で、正岡子規が、前回、正岡子規が、新聞っていうメディアに、運よく、腰を据えたことによって、発言力、メディアでの発言力を持ったっていう話をしたんですけど、で、そこに生まれた対立構造っていうのは、古くからの俳句の師匠及び弟子、コミュニティみたいな、江戸時代から連綿と続いてきてる俳句コミュニティみたいなのがあり、そことは、一線を隠する形で、新しいメディアで、新しい感性で、いい大学出てるから、インテリで、学生みたいな。学生をちょっと出たりもしたけど、要はアマチュアの若者が、好き放題に言うみたいな、そういう対立構造があった中で、正岡子規としては、古臭いものを古臭い、これからは新しい時代だぜっていう、そういうようなことを、主張するわけですよね。で、ここで言う月並み句会っていうのは、その古臭い方で、師匠とかがいて、毎月弟子をいっぱい集めて句会をやるよと。で、さらに、その批判の対象となってるのは月並み句会のやり方みたいなので、要はお師匠さんっていうのは、弟子を取ることで食ってるわけなんで、その添削をしてやって、金を取るとか、その参加費を取るとか、そういうことをしてると。で、師匠が適切な給料をもらうのはいいとして、その区会も景品が出たりする。だから、いい景品をもらおうと思って、その、師匠の好みの句とか、人の好みそうな、の受けのいい句みたいなのを出そうみたいな、根性があると。
やだわ。
やでしょ？
やだね。
で、それが当たってるかどうかは置いといて、正岡子規の、批判としてはそういうことなわけ。で、そういう嫌な会に出てる奴らっぽい、嫌味な句ですねっていう悪口が月並み風とか月並み調っていうやつなんですよね。
正岡子規自体は何の流派にも所属してないから言いたい放題なんだ。
そうそうそう。そう、もうね、言いたい放題。もう完全に言いたい放題で、もうあいつらはこんなくだんない句を作っている。こんなしょうもないなんかシステムで仲間内でやって金とか、稼いで、なんか賄賂とかも渡してんじゃねえのみたいな、そういう感じなんですよね。
うんうん、
で具体的にその月並みの特徴っていうのも言ってるんですよ。こういうのが月並みっぽいですよっていうのを。
はは
で
それはいいところですね、まあうん、ただの悪口じゃないね。
そ そう正岡式の書く文、まあ正岡式って結構理屈っぽいこといっぱい 言うんですけど、まあ、結構文章には勢いがあって、うんまあ、僕は大好きなんです、うんうんでそういうのって当時として結構新しいっていうか、まあ、インテリじゃないと書けないから、
うん、
これはその古くからの人、
うん、
その伝統を引きずってる人、つれづれなるままに筆を走らせている人、だから要は西洋からの風を受けてない人っていうのはもうボロ負けなんですよ。そのなんていうかレス場になったらとか言い合いになったらっていうかね、
うんうん、
あのそんな感じなんですけど、で分類してて、うん、で正岡式のいいところはその分類が別に精密であるとかいう感じじゃなくて、
うん、
勢いがあるっていうところがいいんですけど、
うん、
まあ言うと、まあ、理屈を含んでいるもの、比喩を使ってるもの、擬人法を使っているもの、人情について書いているもので自然の美しさを誇張的に書いているもの、習字的すぎるものその他で分類してます。
はははなるほど。
で
西洋の風受けてるっぽいわ。
そうそうそう受けてて、
うん、
で理屈を含んでるっていうのは、例えば松尾芭蕉の物言えば唇寒し秋の風っていう句があって、
うん、
これは、秋だから寒いです。でなんか喋ると唇が寒いっていう、まあ表の意味がありますよと。
はい。
普通の句なんだけど、これを解釈すると、なんかつまんないことを言う。例えば人の悪口とか。
うんうん、
つまんないことを言うと唇が寒いよと、悪いことがあるよと、
うん、
だから言うもんじゃない、黙っといた方がいい、沈黙は金みたいな、
うん、
そういう風に解釈ができ、なんかそれって理屈っぽくて嫌だよねっていうことを言ってます。
はい、なるほど。説教臭いですね、そう読んでると。
そうそうそうそう。とか比喩。比喩の句とかだと、
はい、
茶の花や利休が目には吉野山とか、
うん
まあ、これは花が山みたいだって言ってる、
うんうんうん、
まあでもこの辺はちょっと例が古いのでピンとくるかどうかわかんないんだけど、
うん、
つまり言いたいこと、正岡式が言ってることを総括すると、
うん、
なんていうか、その俳句を読んだ時にいいねって感じているかもしれない、
うん、
うまいねって感じているかもしれないけど、
うん、
それって解釈がなんか正解みたいなものが用意されてて、こういう風な解釈だなって合点した時の快感を美しいのと取り違えてるんじゃないのかっていうことを言うんですよね。
ほうほうほうほうほう。
だから本当にいい、なんか自分の感じたことを率直に言ってたりとか、自然の美しさとかを率直に書いたりするんじゃなくて、
うん、
なんかこういうものが受けるよねみたいなところに正解として出しに行ってる。
はいはい。
でそれを読む方もなんかそういうある決められた型みたいなところにはめに行く行為に対して、これはうまくはまってるからうまいとか、
はいはいはいはい、
そういう風に評価してるんじゃないのかっていう風に言っています。
バズってるネタついの構文に乗っかってるだけじゃねえかみたいなこと。
そうそうそうそう、まあそうバズってる。そうで、
うん、
しかも難しいんですけど、
うん、
っていうのは正岡式今言ったじゃないですか、そのこう分類していますみたいな、
はい、
言ったんですけど、その後別のエッセイとかで、
うん、
自分の弟子とかから これは理屈を含んでるけど、これはセーフですかとか、
ほう、
これはあなたが褒めてたけど、でもこれも理屈を含んでるんじゃないですかとか、そういう質問を受けてるんですよね。
うん、うん、うん。
で、それに対しては、感覚やって答えてるんですよ。
ずる。
で、その感覚やっていうのが、
うん、
この説明しているところで、例えば、この語句、この語句がすごく月並みに聞こえる。
うん。
みたいなことを言うんですよ。なんでかっていうと、こういう題が出された時に、こういうこと言いがちじゃない?
うんうんうん。
みたいなことを言うんですよね。
なるほど。
例えば、なんだっけな。正岡子規自身の山吹やいくら折っても同じ枝っていう句があるんですね。
うん。
まあ、折っても折っても同じ枝っていうことなのかな。ちょっと解釈が合ってるかわかんないんですけど。
うん。
それって理屈を含んでると思うんですよね。その、景色のことを言ってるとか、感じたことを言ってるとかじゃなくて、
うん、
なんか、折っても折っても、これって同じ枝だなーみたいな、そういう、知性的なというか、理屈上の気づきみたいなものを句にしている。
はいはいはいはい。
だから、理屈といえば理屈なんだけど、
うん、
これが、桜の句だったら月並みだろう、みたいに言うんですよ。
うん。
で、桜の句、だから、そこで、正岡子規言ってることって、桜っていう題があった時にそれを面白くするものとしていくら折っても同じみたいなものを持ち出してくるのって月並みだよねっていうことを言うんですけど、
うん、
新しけりゃいいっていうことなんですよね。
なるほど。
だから別に手垢がついてなければ理屈とか理屈じゃないとかは実はなんか大声で世間に喧伝するために理屈を含んでるのはいけない何々はいけないって言ったけど、
うん、
だから本心ではというか感覚としては手垢のついてるものは嫌だっていう、う
んうん、なるほど。
で、言ってないことならいい。だから要は逆に張ってるだけなんですよ、うんうん、まあだけっていう言い方良くないな、
まあ、まあでもオタクっぽいっすね。
そう
前回で四季はすごく俳句オタクでいろいろ集めてたみたいな話も聞きましたけど、なんかそういう感性なのかなというのは今ちょっと聞いてて思いました。
そうそう。そう。オタク的な感性はあって、
うん。
で、やっぱり古い人に対して、こいつらずっと同じこと言ってるじゃんみたいなフラストレーションがあるわけですよ。うん、それはもう見たみたいな。
うんうん、
もううんざりだみたいな、
はいはいはい。
お前らはそうやって毎回同じことで受けを狙おうとしてくるけど、もうそういうのはうんざりだっていうのが、まあ正直な気持ちだと思うんですよね。
はいはいはい。また余命一年かよみたいなこと
ですね。そうそうそうそう。うん、そうそうそうそう。そうなんですよ。その人情の句とか、
うん、
攻撃してますけど、
うん、
もう今言った通りのがありますよ。夏痩せと答えてあとは涙かなっていう、詩吟っていう。これは結構昔の人の句ですけど、うん、そういうのをすごい嫌だなって、言ってます。
やだね。それ人情に訴えかけたら、それは受けるだろうと、俺も思うわ、ね、
うん。そうそうそう。ちょっと。今、手元に、現代の俳句入門書があるんですけど、
うん、
現代のって言っても、ちょっと、いつのかな。1988年に出てるんで、現代のって言っても古いですけど、
うん、
まあ、昭和ぐらいのものではあるのがあって、で、ここにも、その正岡子規の月並み調への攻撃を言い換えたものというか、まあ、その系譜を受け継いだ批判が現代的な形で書かれているので、それもちょっと読んでみます。だから、さっきまでは、超昔の人の話、句を読んでたから、まあ、ピンとこなかったかもしれないけどっていうことですね。
あ、待ってね。
で、どんなのが。
時間が良さそうなので、うん、ちょっと次回に回しますか。
次回に回すか。はい。
いや、 面白そう。それ聞きたい。いや、正直古い句ばっかりで、はいはい、うん、文字を思い浮かべるのも精一杯みたいな感じではあったから、ちょっとこれから、どう現代の句がけなされるかは、ちょっと、はい、めっちゃ気になります。
はい。じゃあ次は現代の話をしようということで。
うん。では、はい、フォローや登録などお願いします。ご感想などあれば、コメントや、いろんな、はい、間口で、はい。
示して、態度で示してください。
はい。言葉でも書いてくれれば、読もうと思ってますので、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。